カーツ。
今日は子供がいない。はい、皆さんこんにちは。まあ今子供がいないんですが、まあこれをアップロードする時にはもういると思います。まあ何を言ってるかというと、子供がまあ修学旅行というのかな、キャンプというのかな、まあこの学校ではプレセカンドスクールというカタカナで言ってますね。プレセカンドスクール、何それ、なんかよくわかりませんが、なんか子どもたちがまあ僕の子どもとかが学校が行ったのがその富士山の近くですね。富士山の近くにいろいろな、まあ、湖があって、一つは河口湖とかね、まあ聞いたことある人もいるかもしれないですけど、まあ湖がいくつかあって、その周りはまあちょっとまあリゾートというか、まあまあリゾートですよね。まあちょっとこう富士山を見ながらゆっくりできる、まあ温泉のような、温泉はね実はあんまりないと思うんですけど、まあでも温泉っぽい旅館っぽいホテルみたいなのがいくつもありまして、まあたくさんあるってことね。でまあ生意気なことに子供のくせに僕もまだ行ったこと、実は僕は大学の時一回行ったかな、ちょっと覚えてないんですね。ちゃんと覚えてないけど酔っ払いすぎてね、大学の時にバスに乗ってみんなで行ったんですけど、なんか時30人ぐらい40人ぐらいかな、行きのバスの中でもう酒飲んでたし、ちょっとどこに行ったかも本当に覚えてない。そしてそこにいる間ずっと飲んでて、もう何度も吐いて、まあ、本当になんていうの、まあ僕はそういう若者だったからね、もう何度も吐いて、もう全然覚えてないの。覚えてるのはたくさん焼酎飲んだことぐらいで、はっきり言ってどこに行ったか分かんない、今でもミステリーですね。本当に何をしたかあんまり覚えてない。でまあそんな感じのところに僕の子供の学校は、まあ、みんなで行ったわけですよね。素晴らしいことだと思います。親の手を離れてね、2泊3日2泊ですよ、1泊じゃないの、2泊ですよ。初めて僕の子供が、僕と奥さんの元を離れ、一人で、まあ一人じゃないけど、まあ両親がいない場所でこう2泊3日を過ごす、これは本当に素晴らしいということで、まあ僕と奥さんは昨日の夜ディナーに行きましたよね。ワインを飲みながら美味しい料理を食べてね、まあデートをしたと。そのまあ子供がいないから落ち着いて子供の話もできるしね、やっぱりちょっとブレークがあると落ち着いて話せるわけですよ。日々は全くブレークのないノンストップのオペレーション。子供っていうのは寝てるだけでもうるさいんですよ。もう寝ててもね気が抜けないわけです。だからその存在がね、存在が家の中にあるだけで親としては完全にはリラックスできないんです。それがまあ昨日なかった、今日もない、今ないんですよ。今子供がいやもちろんね、普段も子供はまあいないんですよ。僕の子供いつも学校に行くから、その時は僕は家にいるけど、なんかねやっぱりまあ夕方帰ってくる、そのいやもちろん帰ってきてほしいですよ、子供、自分の子供にね、こういなくなってほしいわけじゃないですよ。でも何を言ってるかというと、気が抜けないっていうことね。なんかこうゆっくりできないんですよ、どうしても。こればっかりはまあ子供がいる人、赤ちゃんの頃からね、多分そういう感じでしょ。でそれがずっと続くんですよ、赤ちゃん。やっぱりね、赤ちゃんの時の 赤ちゃんの時の感覚が続いてるんですよ。分かりやすく言うと赤ちゃんの時に本当に気が抜けない、もう24時間やっぱ子供が寝てる時も注意をして見守るんですよね、赤ちゃんの時って。でそれが残念ながら続いてるんですよね。本当であればもう僕の子供10歳だから、本当であればそろそろそういうフェーズから卒業して次のフェーズ、まあいわゆる子供の成長を見守るフェーズですよね。ある程度子供のことを信用していろいろこう自分でさせて、親は何も言わずにそれを見守るフェーズに入らなきゃいけないところが、まだ赤ちゃんフェーズが続いてるから気が抜けないっていう状態です。ただね、僕にももちろん言わせてほしいことがあり、なぜ今でも赤ちゃんフェーズを繰り返しているか、なぜ子供のことを信用できないのか、なぜ子供にこう自由にさせられないのかというのが、子供が信じられないからです。子供に頼れない、子供にこう任せられないからっていう僕の意見を今日は聞いてほしい。何を言ってるかというと、昨日ね、だから僕の子供は昨日の朝、バスに乗って富士山の河口湖に向かう予定だったんですよね。まあ向かったんですけど、まあその前日の夜ですよね。前日の夜、出発の前日にいろいろ準備しますよね。まあ実はもうその1週間ぐらい前から必要なものいろいろ、まあリストがあるのでリストのものを買ったりとか、バックパックも買ったしね。でなんかそのいろいろあるんですよ。タオルとかなんか水筒とか、水筒ね、この水を入れる水筒、まあ普通の水筒持ってるんですけど、その条件があって水筒1リットル以上と書いてる。1リットル以上ってそんな飲むとか思ったり、その1リットル以上だったら重いでしょ、まずね、水を入れたら1リットルとか、いろいろ、まあ日本の学校だからなんかいろいろわけのわからないルールがあって、いろいろあるんですよ本当に。これいるみたいな、これいらないっしょみたいなものがたくさんあるので、まあそれを全部準備して、でまあ1日前にね、もうこれで完璧だ、明日は朝起きて弁当を作って、なんか最初の日の最初の弁当は作らないといけない、弁当作ってそれで終わりだね、おやすみと言おうと思ったんですが、ちょっと考えてみて、いや明日どこに朝行くのって僕は子供に聞いたんですよ。そしたら子供は、え、学校だよ。ちょっとなんか信じられないね。でまあその紙をちゃんと見たら、そこには8時15分、朝8時15分文化会館集合って書いてるわけですよ。文化会館、おいおいおい、学校って書いてないよ。で僕は子供に言ったら、ああそれはそのミスプリントだよ、そのプリントの間違いだよとふざけたことを言ってくるわけです。僕はおい、いい加減にしろと、冗談を言ってる場合じゃない、ね、僕の子供はそういうところがある。なんかすごい大事な時にくだらない冗談を言う、まるで僕のように。だから例えばね、そういう時に、いやお前さこれ間違ってるよ、ね、とか言うと、あでももしかしたら遠足っていうかその旅行は明日じゃないかもしれないとかね、そういう冗談を言い出す、明後日かもしれないとかね、挙句の果てには僕は僕じゃないかもしれないとか、ここは日本じゃないかもしれないとか、もうそういう話になっていくんで、ちょっと冗談言ってる場合じゃない、現実の話をしている。現実的に明日8時15分にどこに集合するんだ。で、子供は分からないとか言い出したんですよね。で、僕は、いや、ちょっと待てよ。これやばいな。まあ、気がついた時はもうその前日の夜遅くなんで、学校には電話できない。だから、じゃあパパは明日の朝早く起きて電話するよ。ね、くっそーと思ってね。なんていうの？もうただでさえやっぱりなんていうの、そういう 子供が2泊3日の旅行に行く前だからね、ちょっとこう心配してるんですよ。でさらに心配事が増えた。でその心配事は何かというと、集合する場所がわからない、どこに行けばいいかわからない。こんなことありますか皆さん。例えばそれはね、 JLPT のテストを申し込んでたくさんたくさん勉強して、よしこれはいけるかも、絶対合格するぜ、ね、体調もいい、風邪もひいてない、お腹もいい、ね、めっちゃコンディションいい、そしてえでも明日どこに行くんだっけみたいなそんな状況ですよ。どの大学に行くんだっけみたいな、そのどこでテストを受けるんだっけ、それは心配するでしょ、おいおいお前大丈夫かよと。僕の子供もそんな感じ、その完璧にバックパックの中は必要なものは全部揃った、健康もいい、でもどこに明日の朝行けばいいかわからない、おいおいこんなことありえるかよ、もう僕はがっかりしましたよね。もう無理だなんていうの、やっぱり赤ちゃんだお前はって。なぜかというと、ある程度任せてたんですよ。今回は準備とかもう少し自分でやろう、もう10歳だし、もうパパやママが手取り足取りね、全てのものに名前書いて準備するんじゃなくて自分でやれよと。で任せてたんですけど、やっぱり任せてたらうまくいかないんですよね。で次の日朝早く起きました。もういつもよりも早く起きて、まず弁当の準備、弁当を作りました。で弁当を作り終わったところで学校に電話したんですね。そしたらまあもちろん留守番電話、学校はまだ始まってないで、メッセージではその8時から、ね、電話を取れるのは8時からです、また電話してください。でその時7時半ぐらいですよね。いやこれ8時に電話しても間に合わないぞとそうですね、8時に電話してそれから行っても8時15分だから結構ギリギリかな。しかも8時ぐらいって多分たくさんの人が電話するんで電話が通じない可能性がありますよね。だからよしちょっとやっぱりまずは学校に行こう。で子供を早く準備させて、うんこ行かせて、でっかいバックパック持って学校に歩き始めた。とりあえず学校に行ってみようと。でいつもだったらまあ他の子供たちが道にいますよね。そうすると分かりますよね、みんな学校に行ってるなと。で実はこの旅行は4年生だけで、他の子たちは普通に学校行ってるんですよ。で周りを見渡すとランドセルを持った普通の子たちが歩いてる。でも僕の子供みたいなでっかいバックパックを持った子供は歩いてないと。でどっちかな、もしかしたらやっぱり学校じゃなくて文化会館かな。で文化会館集合っていうふうに書いてるんで、まあ文化会館のことですよね。今考えればそうなんですけど、その朝に僕の子供はいや絶対学校だよってめっちゃ頑固に言ってたんですよね。だからじゃあそんなに言うんだったら学校行ってみようかって僕もなっちゃった。よく考えたらその書いてあることが間違ってるわけがないでしょ。子供が間違ってる、子供の記憶が間違ってますよね絶対に。でもなんか僕もちょっと疲れてなんかそう疑っちゃったんですね。もしかしたら子供の言ってることが正しいかもしれないみたいな。その道を歩いてる時に途中でその交通安全のおじさんみたいな、おじいさんみたいな人がいるんですけど、その人に聞きました。すいません、僕の子供みたいにこのでっかいバックパックを持った子供がこっち歩いて行きましたか学校の方にって聞いたら、見てないね、もう本当にその全く今のトーンで、ね、見てないねって言うんですね。ああそうですか。でもね、そのおじいさんはもう本当におじいさん、もう75、いやもっとかな、85ぐらいかな、70だと僕のお父さんと同じぐらいだからもっともっと上です、ね、多分80ですね、80歳ぐらいのおじいさん、見てないねって言って、でもね、先生だったらあっちに行ったよ、先生たちみんなであっちに行ったよ、その学校と反対の方向、いわゆる文化会館の方向を指さしたんですよおじいさんは。で僕はやっぱりあっちかと、子供にちょっと一回家に帰るぞ、僕の家は学校と文化会館の真ん中ぐらいにあるんですよ。で じゃあ家に一回戻り、ね、ちょっとお前はここにいろと、奥さんにちょっと子供ここに置いとく、玄関に子供を置き、僕は自転車に乗って文化会館に行きました。そしたらいたんですよ、先生たちが。でバスもあった。で僕はちょっと一応ねもちろん必ずそこなんですけど、一応先生に、まあ僕の子供の先生じゃなくて、なんか隣のクラスの先生、男の先生かなんかに、すいませんここですかねって言ったら、その集合ここですかって言ったら、はい。もちろん先生たちもちょっとストレスを感じてた朝ですよね。だけどなんかちょっと冷たい強い感じで、はい、それだけで、いや子供がなんか学校に行くとか言ってたんですけど、いや違いますね、ここです。で僕は、あそうですかみたいな感じで、でもその先生は言いました、伝えてますみたいな、めっちゃ厳しい感じで、で僕は、あすいません、あわかりました、子供が多分聞いてなかったんだと思います、あのバカ野郎と思ってまあ僕がイライラしたのはその先生にじゃないですよ、正直言って。だって先生は多分言ったんですよ、何度も何度も、月曜日の朝はここですよ、学校には来ないでくださいねって絶対言ってるの、何十回と。で僕の子供はちゃんと聞いてなかったんですよ、赤ちゃんだから。だから家に帰って子供に、おいやっぱりあっちだったぞ、学校じゃないぞって、もう早く行くぞ、はい、ママにバイバイ言えって。でまあ子供を連れて無事、バス停に、バス停というか文化会館のバスのところに連れて行き、しっかりしろよと、ね、頑張れよと、ね、ちゃんと食べろよ、ちゃんとシャンプーして、ちゃんと乾かして、ちゃんと寝ろよと言って、気をつけてなと言って、まあ家に帰った。そして奥さんはどうだったって言うから、ああ大丈夫だよ、もう大丈夫、じゃあ朝ごはんでも食べようかなと思ったところ、気がついたのが忘れ物ですよね。なんか子供がいろいろいろいろですよ、いろいろなものを忘れてるんですよ。このおいあいつなんでこの袋持ってってねえんだよ、いろんな服とかいろいろ入ったやつ、まだ間に合うなと思って自転車に乗ってまたバス停のところに行って、子供もうバスにみんな乗ってましたけど、ちょっと渡して、恥ずかしいですよね、最後の最後までこのお父さん何やってんだみたいな感じでしょ、もう3回も来て、なんていうの、バタバタして、もう恥ずかしかったですよ。いや僕のせいじゃないの、子供のせいなんです全ては。でもなんとなく そっから見ると、あのお父さんオーガナイズできてないなみたいな感じですよね、まあ、大変ですよ本当に親というもの。でまあ家に帰りコーヒー飲んで、はあ疲れたもう一日分の疲れが出た。まあその日の夜、最初に言ったように奥さんとワイン飲みながらゆっくりしたんですけど、ワインの酔いが回るの早いこと、早いことね。めっちゃ疲れてる日ってなんかちょっと酒飲んだだけでもフラフラするんですよね。もうそんな感じでした。朝も早かったし、ね、もう夜はすぐ寝ましたよね。もうロマンチックなこう時間を過ごすどころじゃなかったですよ。もう倒れましたね、すぐに。奥さんも疲れてたしね、もう2人でこう倒れました。でまあ今日、まあその日の次の日なんですけど、どうですかね、今何してんのかな子供たちは。まあ運がいいことに天気はいいですね。富士山のあたりって結構まあ寒いんですよね。寒いから天気が悪いと寒すぎるんですけど、おそらく今日はいい天気だからあいつらラッキーですよね。まあなんだかんだ言いながら明日帰ってくるんで、まあちょっとまあ話を聞くのを楽しみにしてます。いつもはなんかうるさいなとか思うけど、やっぱり家にいないとちょっと寂しい感じがするんですよね。なのでまあこれが親心ってやつかなと思いますね。多分それがまだまだ続くんでしょう。でたまにその子供がね、その中学生高校生になっても旅行に行ったり、まあいない日があると なんかいつもうるさいやつがいないと静かでちょっと寂しいなと、多分そういうことなんでしょうね。おそらく人間は結構ずっと一緒にいたりすると気がつかないけどね、うるせえなとか思うけど、いなくなった途端ちょっと寂しいなと思ったりするんだと思います。まあ今日の夜もちょっと寂しく思いながらビールでも飲んで明日帰ってくるなと思うんでしょうね。というわけで、チャオチャオ、アストレゴ、またね、またね、もうとに。